第15課 AI と将棋とこれからの私たち。羽生善治、将棋棋士。羽生善治は今よく知られている将棋棋士の一人で、2018年に棋士として初めて国民栄誉賞をもらいました。しかし、羽生の何が素晴らしいかを伝えるのは簡単ではありません。特に、将棋をしたことがない人や、将棋の知識がない人に伝えるのはとても難しいです。例えば、将棋の大会はたくさんありますが、これまで大きい大会が1年に7つありました。2017年から8つになりました。そして今まで1年間にこれらすべての大会で優勝した人は1人しかいません。その人物こそが羽生です。2016年までの20年間でこれらの大会は140回ありましたが、その約半分で羽生は優勝しているほどです。しかし、本当に羽生が素晴らしいのは、将棋ばかりしているわけではないところです。羽生が他の棋士と違うのは、将棋をするだけではなく、いろいろなことに挑戦しているところだと言えます。例えば、羽生はチェスも強く、将棋の大会で優勝した次の日に、チェスの大会に出て優勝したこともあるそうです。それ以外にも、テレビや雑誌で、ソフトバンクグループの創業者である孫正義や、ノーベル賞を受賞した山中伸弥といった、自分とは違う分野の人たちと対談したり、また、AI、人工知能についても話をしたりしています。羽生が AI についてインタビューを受けるとき、必ず質問されるのが、将棋や囲碁でプロの棋士が AI に負けてしまったニュースについてです。私たちはどうしても AI に人間が負けてしまったことだけを考えがちですが、羽生の考え方は少し違うそうです。羽生は勝ち負けが大切なのではなく、この試合を未来社会の模擬実験だと考え、人間が AI と共に生きる社会について考えるいい機会だと考えたようです。例えば、AI はこれまでの人間の将棋では絶対にしなかった指し方をするそうです。羽生はそれを良くないことだと考えるどころか、将棋が進歩する機会だと言っています。つまり、これまで当然だったことや考えてこなかったことを考えるいい機会だということです。そして、羽生は、AI を人間の将来の敵だと考えるのではなく、どのように人間の力にすることができるかを考えるべきだと言っています。AI は将来、多くの人の仕事を奪うに違いないという意見があります。その反面、スマートフォンのように、いろいろなところですでに AI は使用され、私たちの生活を便利にしているのも事実です。ですから、これからも AI を使わないわけにはいかないでしょう。このように、新しいものを怖いもの、もしくは良くないものだと考えないで、どのように未来の社会に役立てられるかを考えられるところが、羽生が高く評価されている理由かもしれません。